聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は道であり真理である方、命である方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずですね、東日本のためにですね、今日も祈ってまいりたいと思います。ここにですね、この世の中で挙げておりますけれども、これらのこと、またですね、皆さんの知っておられる限りのことでですね、祈りくださればと思います。またこの国のクリスチャンを、主がですね、このことに反応してくださるようにもお願いいたしましょう。お願いしましょう。慰め、励まし、導いてくださいますようにお願いいたします。さあ、本当に日本のクリスチャンさらにあなたが強め、励めてください、導いてください。イエス様に願いして、もう一つですね、お願いしたいことがあります。今ですね、エンパワード21のですね、雨の、断食等が行われています。金曜日が始まりまして、次の日曜日、次の日曜日、ペントコステですけれども、この主が、この金曜日はですね、主が、天に昇られた昇天日なんですね。そしてその日から始まりまして、教科館というですね、人々がエルサレムで集まって主を待ち望んで、それに合わせてですね、断食をしましょうと、そのことのために祈りたいと思います。天の父様、今のエンパワード21のために、日本にあなたがリバイバルを起こしてくださるように、あなたの本当に素晴らしい働きがあるように、そのことを求めて、10日間断食祈祷がなされています。この時間、断食に関わられる相談師さんをどうぞ守ってください。健康を守り、その霊を守り、そしてどうぞあなたへとしっかりと向き合ってさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ霊の目が開かれ、さらにあなたを知ることができますよう、しかしその中においてさらに下り下り、あなたに従うものとされていきますようにお願いいたします。そしてどうぞそのことが、この日本の教会の豊かな祝福となっていきますように、あなたの神様が、またこのリバイバルが世界へと広がります。イエス様の前によってお願いします。ね、ね、ではですね、いつものように聖書の記録箇所を見てまいりたいと思います。新約聖書サムエル記第2から8章記第1、新約聖書は予算の福音書となっています。サムエル記第2の最後には、イスラエルの民の人口調査をしようとしたダビデの罪が書かれています。しかしこの罪の裁きが民に下った時に、エブス人アラウナの内場に祭壇を築くように預言者を通じて主の言葉があります。その場所こそがですね、ソロモンがエルサレムの神殿を築く場所となります。ダビデの罪を、この大きな罪を主は益とされてくださいます。まあ、イスラエルの人口調査するということ、それはですね、自分の国の兵力がどれほどであるかということを知ろうとすること、それは主により頼むことをダビデがですね、忘れてしまった結果であるんですね。それでこのことは大きな罪でありましたけれども、そのことさえも主は益とされてくださいます。そしてこの列王記第1が、このサムエル記第2が終わりまして、列王記第1に入りますと、 ダビデの時代が終わり、ソロモンの時代へとなっていきます。ご覧のところもぜひお読みください。また、新約聖書ヨハネの福音書はお話の中で見てまいりたいと思います。ではですね、今日はこのヨハネの福音書5章の36節から44節のところ、新大学生の日本の教育の定義3番183節のところをご覧ください。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。ヨハネの福音書5章39節、ね、ではこれらのところから優れた証言と出しまして、ね、ところを開いてまいりたいと思います。これは今回ですね、ヨハネの福音書からの話なんですが、ヨハネの福音書は他の福音書に比べて分かりにくい書ではないかと思います。それは語られていることが命に関すること、また霊的な内容であるからかもしれません。この霊的な事柄に私たちが関わる上で最も大切なことはイエス・キリストにしっかりと、イエス・キリスト様にしっかりとつながっているということです。今回の箇所も分かりやすい箇所ではないかもしれませんが、その意味を考えるためにまずですね、5章の初めのところから見ていきたいと思います。5章の最初1節のところですね、今回読んでいただいた5章の一番最初のところですね、こう書いてあります。そのうち大臣の祭りがイエスはエルサレムに登られた。ユダヤ人の祭りの時にイエスはエルサレムに登られた。でこのエルサレムには地上門の近くにベテスダと呼ばれる池があったんですね。でこの池には天使が来て水を揺らす時に最初に入った者が癒されるという言い伝えがありました。それで多くの病人がその池を囲んでいたんです。盲人足の痩せを取った者が伏せていたと書いてあります。その中に一人の人がいました。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのに、それがもう長い間のことなどを知って彼に言われた。よくなりたいか。皆さん、彼はですね38年間病気にかかっていて、そしてそこに伏せていたんです。それを知っていながらイエス様は言われます。よくなりたいか。なりたいに決まってるじゃないですか。そう、もしかしたらですね言い返すかもしれません。彼はよくなりたいからそこにいたんじゃないでしょう。しか ず皆さん、いろんな場面でイエス様は聞かれるんです。ある時は盲人に何が望みかと聞かれました。そんなの分かりきってるでしょうと答えることもできるかもしれませんが、しかし私たちが神様にはっきりと求めていくということが大事なんですね。イエス様は私たちがはっきりとイエス様に求めることを望んでおられます。ある人は神がいるならこの世界がこんなに悪いのはなぜですかと言います。また神様なら必要がわかるでしょう、何が必要かわかるでしょう、どうするべきかわかるでしょうと、こんな風にも言います。しかし神様は人が祈り求めることに伝えられます。それなしには何でもなさらないんです。皆さん、人間は神様の祝福を信仰によってこの地上に引き出すために作られたんです。神様はこの地上を人間を通して祝福するように定めておられるんです。だから私たち人間が何も神様に求めないならばこの世は良くない、この世は良いものに満たされることはありません。私たちが神様から良いものを求め、信じて良いものを求め、そして良いものでこの地を満たしていかなければならない。あなたが神様に信仰を持ってイエス様の名前によって祈ることなしに神様は何もなさいません。だから信じて祈りましょう。神様がケチだから何もなさらないのではありません。あなたが祈らないから何も起こらないんです。皆さんともにですね、信じて祈りを求めてください。さて、この人は38年病気です。当然癒されたいんです。しかしイエス様は聞かれます。彼はちゃんと癒されたいということはできません。でも私には水がかき回されたとき、息の中におり、私を入れてくれる人はいません、こう言っていますね。池の中に入りたい、助けてほしい。中では水の中に入れてくれる人、自分が癒されるのを手伝ってくれる人を求めていました。彼の前に立ったイエス様は癒しにしていた。イエス様は彼を癒すことがおできになる方でした。彼を水に運ぶのではなくて彼を癒すことがおできになる方でした。しかしこのイエス様は言われるんです。起きて束を取り上げて歩きなさい。起きて束を取り上げて歩きなさい。どうですか、癒されよと言われたんじゃありません。歩けるようになれと言われたのでもありません。起きて束を取り上げて歩きなさいと言われたんです。私たちは神様から何か言われた時にですね、これができれば苦労はしません、そんな風に思うことがあるんじゃないですか。彼は38年間病気だったんです。立てるわけがない。それができるなら自分で水の中に入っていました。それができれば苦労はありません。彼は水に入ることもできない。おそらく彼はもう水のすぐそばにいたと思いますね。38年間待っていたんですから。しかしそれでも他の人が入ってしまうほどに彼は体が不自由だったんです。しかしこの彼にイエス様は起きてそこを取り上げて歩きなさいと言われた。その時彼はこのイエス様の言葉に対して理屈を言わずに反抗せずに受け止めてその通りにしようとしたんです。彼は起きたんです。そしてそこを取り上げて歩き出したんです。彼はアーメンと答えた。皆さん、主が何かあなたに言われるときに、いう言葉を通してあなたに主が語られるときに、アーメンと答えましょう。 いやそんなことをおっしゃってもというのをやめて、わかりましたと答えましょう。そしてですね、踏み出していきましょう。彼はどんなふうに起き上がったんでしょうね。ピョンと飛び上がったんでしょうか。わかりません。想像もできませんけど、彼はイエス様の言葉に応えて起き上がった。そしてそれまでそこに敷いて自分が寝ていたところをですね、片付けて歩き出した。イエス様を信じて、信仰を持ってイエス様の言葉を受け止め、彼は癒しを受け止めました。素晴らしいことですね。ところがですね、問題がありました。その日は安息にしてあった。その日は安息日でした。それで安息日だからそんなことをしちゃいけないとユダヤ人たちに言われてしまったんです。安息日には働いてはいけない。安息日を覚えてこれを聖なる人を捨てようと書いてありますが、安息日には働いてはいけない。これが原則なんです。安息日には働いてはいけない。皆さん、安息日を覚えてこれを聖なる人を捨てよう、これはモーセの律法に書かれているんです。モーセの十戒に書かれているんです。たくさんある細かな律法の一つとして書かれているんではなくて、一番重要な十の言葉の中に、この石に刻まれた十の言葉の中に書かれている、その四番目なんです。どれほど重要なんでしょうね、この御言葉。どれほど重要なんでしょう、この律法は。だから、ユダヤ人は安息日に決して仕事をしません。火を起こしてはならない。まあ、火を起こすことは労働だという考えがありますので、電気のスイッチも押さないんだそうですね。だから、まあ、イスラエルではですね、エレベーターが各駅停止になる、まあ、各回停止するようになるというふうに言われますね。スイッチが押せなくなるからです。私たちは冗談のようにそのことを聞くかもしれませんが、しかし彼らは律法を一生懸命守ろうとしているということですね。しかし彼らはその律法を持ってイエス様を裁いた。そこを取り上げるのはいけない、それは労働だ。そしてまたですね、安息日に癒しというですね、ことをしてはいけない。これは労働である、働きをしてはいけない、とユダヤ人たちは言ったわけです。しかしですね、イエス様はこう言われます。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。マタイの福音書4章5節。どういう意味でしょう。宮の祭司は安息日の神聖を犯しても罪にならない。これは祭司は何もしてもいいということを言っているのではありません。祭司の仕事は何ですか。祭司の仕事は神殿で捧げ物をすることです。祭司は神殿で捧げ物をします。安息日、その日には律法に従って捧げ物が捧げられます。これは祭司の仕事です。労働をしてはいけないというのが安息日の決まりですが、けども、もしも祭司が安息日に労働してはいけないからといって自分の仕事をしなかったら、安息日に大切な捧げ物を捧げることはできないわけです。神様が律法に命じられた安息日の捧げ物、安息日に律法に従って捧げ物を捧げるというこのことができなくなってしまう。だから祭司は安息日に捧げ物を捧げるという仕事をしても良いのです。皆さん、当たり前のことのようですが、これは大切なことです。祭司はその働き、その仕事を安息日にしても良いのです。いや、それをするように逆に律法で命じられているわけですね。 にイエス様は言われるんです。ヨハネの福音書5章17節、イエスは彼らに答えられた、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのです。父なる神様はいつも働いておられる、イエス様は言われます。だから私もそのようにしているんだ。これは神の子としてイエス様がおっしゃっていることです。まあ、ここでですね、イエス様がご自身が神の子であるということを言われるので、ますますユダヤ人たちは機嫌を悪くしました。彼らはイエス様が神の子であることを認めたくなかった。イエス様はさらにこう言われます。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からも何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。皆さん、ここで父なる神様がしておられることを自分もするのが自分の務めだとおっしゃっておられます。神の子として救い主として父なる神様がなさろうとされることを自分がすること、それが自分の務めだとおっしゃっておられます。父なる神様が安息日にも休まずにその働きをしておられる、それを自分がすることは務めだとイエス様おっしゃっておられるんですね。祭司の務めは律法に従って安息日にもなされたんです。そうであるならば父なる神様に従って父なる神様がなさることをそのままになっておられるイエス様の御業は、このイエス様の仕事は祭司の務めとどちらが大事なんでしょう。当然イエス様の働き、父なる神様がなしておられることの方が大事に決まっています。そしてこの20章のこのですね、20節から21節はさらに大きな技を行うと言われ、死人を生かし命を与えると言われます。イエス様は私たちのために命を与えると言っています。ここまで来て今回読んでいただいた箇所と話がやっとつながるんですが、今回読んでいただいた箇所はですね、まあ、イエス様のお言葉だったわけですが、このそこでイエスは彼らに答えて言われたというところからつながっていくんです。イエス様ここで、イエス様はここで話し始められました。誠にあなた方に告げますと話し始められました。ここからずっとイエス様が話し続けられて、そして今回読んでいただいた箇所に続くんです。今回の主題聖句の箇所に続いて、今回の聖書箇所ですね。で、同じ中でイエス様はこうも言われます。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身に望むことを求めず、私が使わせた方に心を求めるからです。もし私だけが自分のことを証言するなら、私の証言は真実ではありません。私について証言する方が他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることを私が知っています。書いてあります。イエス様はご自分からは何もなさいません。ただ、父なる神様の御心を行われるんです。人はですね、自分が良かれと思うことを勝手にやります。それぞれですね、まあ、時には聖書を読んでであるかもしれませんが、自分はこれが良いと思ってしまって勝手にそれを行います。そしてそのことによって争うんです。私はこれが良い、これが良いに決まっている、あの人は別なことを取り上げてこれが良いって言ってですね、争いが生じてしまう。お互いの良いことでもって争うんです。ここでもですね、ユダヤ人たちはイエス様のなさる良いことに対して律法を振りかざし、別な良いことを立ててイエス様を迫害しようとしたわけです。もう一度振り返ります。イエス様は安息日に癒しをなさいました。ユダヤ人たちはそのことでイエス様を裁きました。しかし祭司は安息日の神聖を犯しても罪にならない。そしてイエス様は祭司の務めどころか父の神様のなさることを行っておられるんです。だからイエス様のしておられることは正しいんです。それは非常に理にかなっていますね。ところがユダヤ人は イエス様を神の子と認めないところから始めます。するとイエス様は安息日に勝手なことをしていることになり、そんなものは神の子であるはずがない、正しいはずがないと考えたわけです。そのように言われることに対してイエス様は言われます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。ユダヤ人たちはイエス様を裁きましたが、すべての裁きは子に委ねられたとイエス様は言われるんです。そしてすべての者が父を敬う、子を敬うためだと言われます。子であるイエス様を敬わない者は御子イエス様を使わせて父をも敬いません。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わせた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですと言われます。裁きはすべてイエス様に委ねられています。そしてイエス様を信じるかどうか、そのことが永遠のうちに関わるんです。ではどうやってイエス様が神の子であるかどうかが分かるのか。同じヨハネの福音書の14章にこう書いてあります。これはフィリポに対してイエス様が言われたところです。フィリポはですね、私に父を示してください、そうすれば私は信じますと言ったんです。するとイエス様は言われます、私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるんです。私が父により、父が私におられると私が言うのを信じなさい、さもなければ技によって信じる。技によって。そしてさらに、誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。まあ、この12節はですね、イエス様は父なる神様のもとに行き、そして聖霊様を与えてくださることによって私たちは大きな技を行うことができると書いてあるんですよね。11節で技によって信じなさい。イエス様のなされた御業がイエス様が神の子であることを表していました。ヨハネの福音書7章でバプテスマのヨハネはイエス様に使い出してきました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうか。あなたが神の子ですか、あなたが救い主ですか。バプテスマのヨハネは聞いているわけです。その時イエス様は、あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、寸母の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。盲人が見え、足苗が歩き、雷病人が清められ、寸母の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えている、これらのイエス様の御業、このことがイエス様のこの業がイエス様が神の子救いにしてあることを表していると言われるわけです。イエス様の福音宣教は常に力が伴いました。御業が伴いました。その御業は聖霊様の力です。イエス様が油断がある神で送ってやるときに聖霊様が伴います。その聖霊様の力によってイエス様は御業を成して伝えます。この聖霊様は証の霊であるとも言われますが、ヨハネの福音書15章にはこう書いてあります。私が父の元から使わせた福音、それは力である真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。聖霊様はイエス様について証しをされるんです。イエス様の言葉の正しいことを証しされるんです。 御言葉に伴って印を行うとあります。そこで彼ら出て行ってヤゾゴで福音を伝えた。主は彼らと共にされて御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。マルコの福音書16章の20節。ここでですね、主はとイエス様が天に上げられ、そして聖霊様が与えられた。この聖霊様が彼らと共に働いて御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとしてくださいました。神様の言葉の正しいことを聖霊様が証明されるんです。そこでこの聖霊様の力は信仰によっていただきます。ところがですね、この聖霊様の働きが大きくなると悪霊も働くんです。そういう中で聖霊様と悪霊を見分ける必要は見分ける必要がありますが、その方法は一つです。ヨハネの手紙第14章2から3、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのですと書いてあります。イエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。そして告白しないものはどれも神から出たものではありません。どんなにそれが道徳的に見えても良いものであっても、そのように見えたとしても決して神からのものではない、すなわち悪霊からのものです。どんな宗教も道徳もそれがどんなに立派であってもイエス・キリストを告白する霊でないならば、それは悪霊の業、悪霊の技なんです。悪霊の仕業なんです。私たちは決して騙されてはなりません。そして、このイエス様の正しいことは、死なう神様と聖霊様が明かしされます。私にはヨハネの証言より優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わせたことを証言しているのです。イエス様がなさるときに聖霊様が働かれる、そしてそのことが確かなものとされる、そしてその技がイエス様が正しいことを表している。このイエス様をあなた方は信じないと、このように書いてありますが、私たちは信じないものになって信じるものとならせていただきましょう。そしてイエス様ご自身について言われます。あなた方は聖書の中に永遠に違うと思うので聖書を調べています。その筋は私について証言しているんです。聖書が私について証言する。それなりにあなた方の命を得るために私のもとに来ようとはしません。皆さん、イエス様の中に命があります。そして聖書はイエス様について書かれています。聖書はイエス様ご自身です。御言葉はイエス様ご自身です。私たちが良いお話をしようとして聖書を読んだとしても、学ぶところがなくはないかもしれません。しかし私たちが聖書を読む上で最も大切なことは信仰を持って聖書を読むこと、聖書を通して神の言葉であるイエス様に触れることです。そこに命があるからです。聖書を信仰を持って読み祈ると、私たちは命に触れます。また信仰が成長します。またですね、聖書箇所に戻ります。あなた方のうちには神の愛がないともイエスも言われます。あなた方のうちには神の愛がありません。またですね、 神様の元から来られたイエス様を私たちは受けることができないとイエス様は言われます。皆さん、私たちのうちには神の愛はありません。私たち肉なる者のうちには神の愛はありません。どんなに努力しても神の愛は作り上げることはできません。それは神の愛ですから人間の中にはないんです。この神の愛は私たちがイエス様に触れていくときに成長するんです。イエス様の命が私たちのうちに溢れていくときにそれが愛として表されている。ですから私たちは日々御言葉と祈りを持って命であるイエス様に触れていきましょう。誠に誠にあなた方が言います。私の言葉を聞いて私を使わせたことを信じる者は永遠の命を持ち、裁きやあなたではなく死から命に移っていれます。イエス様がその命を受け止めていきましょう。イエス様を信じその命の中を体感していきましょう。また質問からもお願いください。Okay.